おはようございます、礼拝の時間となりました、それでは2017年5月21日日曜日主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会主日第二礼拝を始めてまいります。まず、最初に総額とともに主を待ち望んでまいりましょう。それではお祈りいたします。本日の礼拝におきまして賛美と聖賛と献金とメッセージが豊かに祝福されますようお願いいたします。アーメン。それでは賛美をもちまして主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
おはようございます。それでは賛美をもって主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。21番ショーミーザウェイから賛美します。
あなたの瞳と溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束があるから。 Show me the way 最善の道 Show me the way 教えてくれる Show me the way あなたと歩くずっと確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束がある。Show me the way 教えてくれる Show me the way あなたと歩くずっと一緒に
Show me the way
Show me the way 最善の道 Show me the way 教えてくれる Show me the way あなたと歩くずっと一緒に
ずっと一緒に
ずっと一緒にずっと一緒に。
確かな希望と喜び 始まったこの神の良き技はさらにこの完成へと導かれていくとやれます。またリバイバルの働きにおいてもさらにこの完成へと導かれていくとやれます。
私はこの戦いの最中にあってもあなた方のために食卓を整える神であると主が言われます。それへこの喜んでいなさい、賛美していなさい、また私と共にいることの祝福をさらに私が表すことを信じていなさい。私はあなたと共におり、またあなたはこの私のこの大いなる計画を私の聖霊の力によって全うするからであると主が言われます。
それではさらに主を賛美してまいりましょう。17番です。
イエスは の恵みによってずっとまっすぐに進もう。聖霊の風の響きが全世界に鳴り響く。乾いた今あるが始まった聖霊の炎が燃えている。神の言葉を握り入れてゆこう全世界へ、
全世界へ、
全世界へ。
お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。あなたのご臨在を感謝いたします。賛美の恵みをありがとうございます。また預言の言葉をありがとうございます。続きます礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
ありがとうございました。それではお祈りの時をお持ちしたいと思います。各自のお祈りをお願いいたします。また週報の祈りの課題をご覧いただき、それぞれのお祈りに加えてお祈りいただけますと幸いです。それではしばらくの間静まって神様と交わりお祈りしてまいりましょう。これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを共にお祈りいたしましょう。おなれになっていられない方は前の方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではこれより聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式を伊沢や木原誠牧師に導いていただきたいと思います。
イエスキリストの皆さんおはようございます。おはようございます。オンラインで知る皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ありがとう。主の御からと父に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。もうちょっと上げてください。はい、私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は 共に聖餐に預かるようにお勧めしております。またオンラインで礼拝されている方で聖餐のご用意のある方は共に聖餐に預かってあげたいと思います。ご用意のない方はですね、ぜひ次回から聖餐のご用意されて聖餐式を通して教会の祝福に預かっていただければと思います。それでは最初にお祈りをいたします。愛する天のお父様、聖餐式の時を心からありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、この聖餐式を通して私が十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔やみを私たち一人一人にお与えください。御礼されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を与え、どうぞこの聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔やみを与えください。イエス様、聖餐式を感謝します。十字架をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、お一人一人で悔やみの時をお持ちしたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御から土地をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちになっていきたいと思います。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、 感謝を下げた後、こう言って彼らの与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を共にいただきましょう。アメン。します。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。イエス様の十字架によって罪が完全に許され、義とされ、神のことされている、この素晴らしい恵みと特権をありがとうございます。この週もその主と共に歩み、主が用意してくださっているあふれるばかりの祝福と勝利を豊かに見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。
ありがとうございます。聖餐の恵みに預かりました。あとは、神様に感謝の捧げ物の時をお持ちいたしたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで主に捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者でいたします。これらの献金の恵みが30倍、50倍、60倍、100倍と豊かに増し加わりますようお願いいたします。 それでは、今日の特別賛美の時をお持ちしたいと思います。今日の特別賛美はインターナショナルチームの皆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
Yesus sama arigato
イエス様ありがとう。イエス様ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。
イエス様、
イエス様ありがとう。イエス様ありがとう。イエス様ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。
We just wanna take you, Lord. We just wanna take you, Lord. We just wanna take you, Lord. We just wanna thank you, Lord. We just wanna thank you, Lord. We just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Praise God.
Hallelujah.
ありがとう。ちょっとフィリピンの人全員来れなかったんですけども、来てくださって、それからお名前何でしたっけね、アビーさん、はい、アビーさん、ちょっと体調が悪いのに、ちょっと体調悪くされてるのに来てくださったんですね。それでわざわざ感謝したいというふうに思います。ちょっとアビーさんの体調のために一言お祈りしますので、皆さん心を合わせてください。天のお父様、アビーさんの心と体を完全に守ってくださって、特に日本語の学びを今されていますので、どうぞ神様が特別な知恵を与えてくださり、ダニエルに10倍の血を注がれた同じ主が特別な油注ぎを与えてくださって、それがストレスにならずに、むしろそれが、楽しい学びとなりますように、特別な力を加えてくださって、体も心も健やかに来て、日本に来て、長崎に来て、本当に良かったと楽しく神様を褒めたいことができるように、ご神とともに毎日の生活が祝福された生活となるように、主が共にいることを深く知ることができるように、主が特別に祝福してください。どうだ様、主人の先生を祝福し、どうだ医療を用いて、また直接主が働いて、心も体も本当に健やかになって、本来の笑顔が豊かに戻ってきますように、豊かに祝福してください。今日の賛美をありがとうございます。心から感謝します。またフィリピンの方々も特別にあなたが祝福してくださって、この日本での対談の時に神様の愛をもっと深く知ることができるように導いてください。感謝します。イエス様の名によってお願いいたします。アメン。主に感謝をしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。それでは本日の、メッセージの聖書箇所を司会者で拝読いたします。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書、15節から23節です。
21章、
すみません、15節から、23節です。新改訳聖書第3版をお持ちの方は225ページになります。そして、古い方の第2版をお持ちの方は、206ページになります。それでは、お読みいたします。15節、彼らが 食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか？イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのでなく、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。それでは、この聖書箇所より、イザヤ木原誠牧師に、賛美の後にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの皆をおたたえます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は、非常に有名なヨハネの21章のこの場所ですね、 The Greatest Question と言われているところですけれども、ここから共に学んでいきたいと思います。6月4日がペンテコステですけれども、その前にイエス様が昇天する前に弟子たちに、特にイエス様はペテロに、あなたは私を愛しますかって問われたところですが、今日はそこから共に学びたいと思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。オーケストラに加わりたい方は遠慮なく言ってきてくださいね。いろんな楽器が増えてきていると思いますけども、はい。それでは、お立ちになる方はお立ちください。体の体調の良くない方とか厳しい方は座ったまま結構ですから、心から神様を礼拝したいと思います。それでは賛美の時をお持ちしたいと。大丈夫かな、はい、じゃあよろしくお願いします。詩篇の111編からですね、はい。
私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと主会に置いて主の御業は祝いで皆さんを喜ぶすべてが人々に尋ね求め合う。その御業は尊厳と栄光、その義は永遠に固く立つ。主はそのくすしい技を記念とされた。主はなさって深く哀れみ深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。地をご自分のために与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。万年の中は真実、この戦争の全ての戒めは確かである。それらは限りの人から誠と正しさを持って行われる。主は瞳に贖いを送り、自分の契約を誠実に定められた。主の皆は聖であり、恐れを恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆弱い名札を得る。主のお前は永遠
この上もない喜び。
どんな時も祈り続けよう。この願いが届くまで何度でも叩き続けよう。この扉が開くまで、この手に与えられた希望は消えない。すべてが敵になるなら何を恐れるだろう。この上もない喜び、たとえそれが知らんでも、この上もない喜び、ここに奇跡がある。どんな時も祈り続けよう。この願いが届くまで何度でも叩き続けよう。この扉が開くまで、この手に与えられた希望が消えない。敵になるなら何を恐れるだろう。この上もない喜び、たとえそれが試練でも、この上もない喜び、ここに奇跡がある。この上もない喜び、たとえそれが試練でも、この上もない喜び、ここに奇跡がある、ここに奇跡がある。
ここをもうちょっと絞って、手をもうちょっと上げて、はい、リバイバルの課題38番。
全てが恵みに変わる。
心配することも思い煩うことも必要ありません。愛する子よ、私の恵みにより頼みなさい。私の恵みはあなたに十分に注がれている。私の恵みにより頼みなさい。あなたに不可能でも私に不可能ではありません。あなたに困難でも私はその困難を通して私の愛と恵みをあなたに教え、それに勝利を与えていこうとしられます。投げてはいけません。諦めてはいけません。私があなたと共にいる。私があなたの手を引き、あなたを導いていきます。喜びの声を上げ、賛美の声を上げ、感謝の祈りを捧げながら私についてきなさい。私はあなたに脱出の道を用意し、豊かな祝福と栄光を表していこうと主は仰せられます。戦いは続くでしょう。しかし必ず勝利が与えられます。ただ私に信頼していなさい。私はあなたに祭殿以外与えない神です。私はあなたを愛している。その愛は完全であると主は仰せられます。
この軌道は修正されていくと主は言われます。このあなたの人生の軌道がこの修正されていくと主は言われます。これは礼拝のただ中で、あなたがまず私を真に礼拝し、私を喜び、私を賛美していく、そのただ中であなたの人生の軌道は修正され、本来の生きるべき道に導かれてくると主は言われます。
私は決してあなたを捨てず離れないと主は言われます。今あなたの置かれた場所があなたにとって望んでいる場所と違ったとしても、その場所を誇れないとしても、その場所を虚しいと思ったとしても、喜びなさい。あなたの目に虚しく見える、しょぼく見えるその場所があなたにとって実は祭殿の場所であることを後の日に知るでしょう。忍耐の時、これはあなたにとって恵みです。その忍耐はあなたにとって喜ばしくありませんが、それはあなたにとって祝福です。なぜなら、私はそこであなたに私の愛と恵みを深く教え、そして私が真実な神であることをその忍耐の末にあなたははっきりと見るからです。今あなたは信仰の宝を受けています。喜びなさい。愛する子よ、喜びなさい。今私はあなたを愛しており、今私はあなたに祭殿を与えている。あなたにそう思えなくても、それはあなたにとって今祭殿であり最高です。あなたが喜び始めるとき、その実質が現れてくる。そしてそこから私の計画が開かれてくると主は仰せられます。天のエルサレム2番。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心からおめでたえます。聖霊様、あなたのご臨在ありがとうございます。三位一体の誠の神様が今日も豊かに私たちに臨み触れ語っておられることをありがとうございます。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。フィリピンの方々、アビーさんたちをありがとうございます。また天のお父様、 今日座れたお一人お一人を心から感謝いたします。またオンラインされている人一人、ダウンロードして礼拝されている人一人を心からありがとうございます。神の署名の朝日教会であなたは牧会しておられる40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通して語り、御言葉をもって私を信仰やしない、私様神様の愛を含んでくださって、あなたが用意してくださっている素晴らしい祝福と勝利を共に見ていることができるように、力強い御手を持って導いてください。上からの知恵と指揮を礼を例えを持って聖霊様は今も語ってください。聞く者も語る者も減り下ります。主を語りください。神の言葉によって私たちを生かしてください。主に期待します。信じてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。おかげで言っていいのかな、今日久しぶりに河村姉妹がですね、礼拝のこの場所にオンラインされたんですけど、入院して退院されてからもなかなか来れなかったんですけど、今日はねこの場所に来れましたので神様に感謝したいと思います。相当遠くのうちにまた素敵な総額をねしてあげると思いますので楽しみにしております。感謝をしたいと思います。あと小川さんが今ちょっと施設の方に行ってお母さんとオンラインしてると思いますので、お母さん元気ですか。お祈りください。お母さんの体調はあまり優れないということなんで、ね、よろしくお願いいたします。でそれで、先ほど特別賛美をいただきまして本当にありがとうございました。とっても祝福された時を持ちましたけれども、今年ですね、白馬キャンプが7月にありますけれども、まもなくバス募集をしますが、それとともに8月に長崎教会のキャンプをですね、まあ、九州の教会とともにしたいと思っています。13日が日曜日で、14、15、まあ、お盆の時は月火で、16日は水曜日なんですけど、一応13日の夜からか、あるいは14日から14、15、16とですね、行いたいと思っています。でその後に19、その週の土曜日の19日の土曜日にフィリピンの方々がもう帰られる方が結構いらっしゃるので、ダンスも含めてですね、フィリピンの方々と一緒に、あと、ね、もし来れるなら一緒にできて出てほしいんですけど、アフリカの方とも一緒にですね、賛美をしていただいて、そっちをメインに置いて日本人はそれにプラスアルファで入ってコンサートを行いたいと思っています。19日の土曜日、場合によって20日の日曜日も含めてですね、ですからぜひ皆さんですね、今からキャンプとそれからコンサートのために祈って備えておいてほしいと思います。一般の方に向けてね、まだイエス様を知らない方に向けて行いたいと思っているので、ぜひね覚えて祈っててほしいと思います。で、先週私は鹿児島の方ですね、泉と鹿児島に行ってきた、まあ、熊本にも行ったんですけども、熊本のオンライン集会が起きてですね、ついにピアノが入りましたね。今までアカペラだったのがね。でなんかそれからあと、泉の方はですね、一人のご婦人の方がですね来られて、でちょっとすごい求めてらっしゃる方がいるんですね。で鹿児島でですね、展開行った時に80近い男性の方が来られて、そして、今回その方がお友達70ぐらいの70超えてる男性の方、どちらも奥さん亡くしてるんですけど、の方を呼んでこられました。でその方は、まあ、ラジオでいろんないろんな人の説教を聞いたりいろいろしてるんですけど、まだはっきり死んでない方なんですけども、連れてこられたんですね。で、まあ、鹿児島に来て、でいろいろちょっと聖火の前にお話する機会があったりしてね、面白いユニークな方だったんですね。ところが聖火が始まって、まあ、説教を始めたらですね、まあ、説教の時に、まあ、この前許しの話をしたと思うんですけど、2人3人心を1つにして祈る時に許しが大切だって話をしたと思うんだけど、聖霊が働かれてですね、その方のお父さんお母さんはもうね70何歳ですか、当然亡くなってらっしゃるんですけど、お父さんお母さんは、まあ、もう結構10年以上経ってると思うんですけど、そのお父さんお母さん亡くなったんですけども、お父さんお母さんのことをどうしてもこう、まあ、恨んでるとまでは言わないけど許さない分があって 30%、40%、50%、時には 60% なんて言ってましたけどもあったそうですね。ところがその説教している時になんか突然そのお父さんお母さんが浮かんできて、でなんか許せちゃったんですって。これも聖霊の働きですね。説教と何の関係もないですけど聖霊の働きですね。で本当に許せだって言ってえらい喜んでられてですね、でボロボロ泣いとられたんです。で葬式の時も泣かなかったって、一滴も涙も流せなかったけど、今日あの後初めて涙を流せたってね、ものすごい重かった、ずっと苦しんだのが全部溶けていったってね、えらい喜んでられたんですね。でなんかもう来てよかった来てよかったってですね、まあ、すごいこっちまで嬉しくなりました。すごい嬉しくなりました。でなんか神様が働いていらっしゃるんで、賛美の時とかメッセージの時に もちろん賛美はメッセージを通しても働くんですけど、神様が一方的に何かされることがあるんですね。これは聖霊の働きです。で、それがたくさん起こってきたらリバイバルのうねりが来始めてですね、でなんかそのなんか走りをみたいな気がしまして、すごく嬉しかったですね。で、最後はえらく喜んで帰っていかれて、次はいつするかということで、ね、日曜日に今日来てるんじゃないかと思うんですけど、今度日曜日にね来たいということ言ってましたの で、 で鹿児島教会に行かれてるといいなと思いますけれども、本当に嬉しく思います。で、ですね、土曜日の日に昨日癒しの集会があったんですけども、で、まだちょっと、ね、すみません、映像ができてないということなんで映せませんけど、先ほど司会していた、秀さん、松崎さんですけども、まあ、秀さんと教会でやってますが、秀さんがですね、証しをされたそうです。ちょ、私いなかったんですけど、以前は、まあ、親父で言われたからね、背中いっぱいの荷物ってっけ、トラックいっぱいの荷物を背負って生きてきたんだけども、教会に来てラジオ聞いて、それで教会に来て行くうちに今は、ショルダーバッグ一つになった。で、もう間もなく着続ければ、ポケットに入れるようになると思う。うまいでしょ。あ、ちょっと音が大きいかな。そういう証しをされたんですって。で、なんかすごく嬉しく思いました。ラジオ聞いてるときはね、すごく病院の中で戦っておられたんですけども、今退院できて司会までするようになって、この前はバイオリンをみんなの200人ぐらい前で弾きましたよね。でちょっと人前でできなかったんですけどね、今はもう司会もしてるし、ギターも弾けるし、バイオリンも弾けるし、でついにそういう証しをされてるのはすごく良かったらしくて、なんか帰ってきたら妻がえらい感動して押してくれましたのでね、もう間もなく映像ができますのでね、ぜひ皆さん聞いてほしいと思います。それで今日はヨハネの21章の15節からで、さっき言いましたけれども The Greatest Question、 最も偉大な質問と言われているところです。でもう一つ The Important Question と言ってですね、最も重要な質問と言われているところ、それはイエス様はペテロに、あなたは私を誰と言いますかって言った時に、ペテロがあなたは神の子キリストですと答えたところですね。それが最も重要な質問と言われているところなんですけど、これは The Greatest Question って最も重要な質問と言われているところです。で、ペテロはイエス様の筆頭弟子だった。で、イエス様が十字架にかかる前に、ペテロと話した時にですね、イエス様は言うわけですね、あなたはニワトリが二度鳴く前に三度知らないってことを言った時に、ペテロが、怒るっていうか言うわけですね、いや私は絶対あなたを裏切りませんって、ね、で他の弟子に向かってね、みんなが裏切ってもって、こんな品よく言ったと思わないですね、こいつらみんなが裏切っても私は裏切らないって言ったんですね。でその時のペテロっていうのは、後から言えば傲慢だった傲慢だったと言われるかもしれませんが、そういうことよりも本当にイエス様のことを思って愛していて、本当に死に従いていきたいと思ったので、そんなことするわけないでしょという気持ちだったと思うんですね。それは嘘でなかったと思います。本当にイエス様を愛していて、いやみんな裏切ったって私は裏切りません、絶対裏切りませんという気持ちだった。本当に心からそう思ってた。ところが実際イエス様が十字架かかるときどうなったかというと、ペテロだけはですね、みんな逃げたんですけど、一回逃げるんですがほっとけなくて追いかけていくんですね。で他人の顔をしながらこう追いかけて見ていくんですね。こんなことしなきゃいけないのにね、やっぱ気になって仕方がない。そしたら言われるんですね、あなたイエス様の仲間だったでしょうってね、言葉の訛りで分かる場合って言われたわけですね。そんなことなかとって言ったらですね、こうね、やっぱり言われるわけですね。それで3回言われる。3回目にこう書いてある、呪いをかけて誓ったって、知らないって、でやりません、やりたくないからね、呪いをかけて誓ったって書いてあるんですね。でただ裏切ったんじゃない、ただ知らないって言って呪いをかけてって書いてある。だから、ね、とんでもないことしたんですね。呪いをかけたから、イエス様のことをひどいこと言ってね、そして誓ったわけですよね。それで、そして打った後にハッと気がついたら、コケコッコーって鶏が鳴くんですよね。その時にハッと思い出したん、あーって。そしてルカの福音書が書いてある。パッと振り向くとイエス様と目が合うんですね。いつかこれ絵を描きたい人はこのペテロの目とイエス様の目を描いてほしいなと思うんですけどね。あるいは映画する時ね、ちょっと脱線しますけどね、本当に俳優さんでうまいはずのね、目で芝居ができるんですよね。誰かイエス様をやりませんか ね、これすごいもの出したと思うんですよね。責めるわけでもない、言った通りだろって、ね、でもあなたの信仰がなくならないように祈りましたって言ってるから、ほら言った通りだったでしょって、でも祈ってるぞっていう、責める目じゃなくて何とも言えない温かい、しかしこう深いもの出しだったと思う。でペテロは大泣きするんですね。そしてイエス様が十字架かかった後復活してくる。で、で復活したイエス様はペテロのところに来るときに、私だったらね、いつも言いますけどもね、パッと笑えてね、ニコッと笑ってコケコッコなんて言ったりしてね、嫌味ですね。そうですけども、イエス様が言った言葉はシャロームって言ったんですね。 平安があなた方にあるようにってね、一言も責めなかったり裁かなかったんですね。で復活したイエス様と会ってよかったんですが、いよいよ天に帰る直前にイエス様はもう一度ペテロに会うんですけど、で今日のところなんですね、ペテロの頃はイエス様と再会してイエス様が本当に相変わらずペテロを愛していることは分かったんだけど、やっぱりイエス様のことを裏切ったという心は深い心の傷になっていると思うんですね。痛みになっていると思う。でこの後ペテロは神様の働きをしていくんですけど、何かしようと思うと、皆さんも人生ありませんか、何かしようと思うと思い出してしまう。サタンって本当にいるから、ここら辺でですね、ペテロが本当に例えばね、説教しようと思うとね、ここら辺でペテロがサタン言うんですね、お前裏切ったよなとか言ってね、でうるさいとか言って説教しようと思ってね、ここら辺でコヘコッコーとか泣くと ね、我々は笑ってられますよ。ペテロは笑えないと思うんですよ。キリキリって心が痛んで、人多くの場合過去の失敗や特に誰かを裏切ったり、あるいは神様に対してまずいと思ったことがあったりすると、そのことが傷になって前に進もうと思うと進めないことってある。人間関係もそうですね。ある人との関係で本当にこう前に行こうと思うと、その過去のことができていけないことがあると思うんですね。イエス様はこの時ペテロにこの後筆頭弟子として相変わらず同じように使命を託そうとしているんだ、心から。でもこの傷があったらそれが十分できないことを分かっておられて、これそれを取り扱われるんですね。今ね、リバイバルが始まったと言われて、いよいよ旗が大きくなろうとしているんですね。で一人一人に神様の計画があり、神の用意している祝福があり、あなたを通して神がなさろうとして恵みがあると思う。それを表そうとする前に、やっぱり一人一人人生の過去にあったいろんな傷や痛みがある。でその取り扱いが始まるんですね。でこの前アメリカ行った時にキャンプで秋元さん言われたんですね。一つね、その全てが益になると書いてあるけど、益になってない関わりが過去にあるはずだって。でこれからそういう益になってなかった、思い出したくないような、あるいは益になってない関わりがもういっぺん出てくると。 でもそれはそれを益にされるためだってことが言われた。だからといって今日家帰ってね、同窓会名簿開いてやる必要はない。いいですか。自分でわざわざ調べる必要はない。しかし目の前に向か前に向かって進んでいくときに、思い出したくないのに過去のことが出てきたり、ぶつかったり、って思うことがあるとき、否定的にならないように、神様はそれを癒して回復して益にして、もっと前に向かって大きく働きを進めるために許されること。でこの時もペテロはその過去の一番裏切ったそのことを向き合わせられるんですね。で見ていきますね。15節、彼らが食事を済ました時で、今日のメッセージに入る前にもう一つだけ言わなきゃいけないのは、この21章の1節から14節で、実はペテロは外来湖に行って漁をするんですね。漁師さんだから、もともとね。でこれはもうエス様に召されたんだけど、まあ、生活がおそらく大変だったのかもあるかと思うんですけども、漁に行ってしまう。で一匹も釣れない夜を通るんです。で実はルカの福音書の5章を見ると、ペテロは一番最初エス様に出会った時に同じことを体験している。でエス様に出会って一番最初の原点に戻らせるんですね。で一晩やって一匹も釣れない。そしたらエス様がこの時はね、船の右側に網を下ろしなさいって言う。ルカの5章では深みに漕ぎ出して魚を取れて、どっちもね、そしたら取れるって言われて、その通りしたら本当に大量になる。ヨハネの方では153匹って書いてあるけど、大量になるんですよ、どっちも。つまり一番最初エス様に出会った時と全く同じところを通過させられる。で思い出すんですね。これね、おそらくこういうことだと思うんですね。一番最初に出会った時から今も変わらずあなたを愛してるし、あなたを選んでるし、あなたへの使命は何も変わってないよって。あなたはどんなしくじりをして失敗をしたとしても、どんなにあなたが取り返しのつかない失敗をしたとしても、あの時と同じように私はあなたを選んでるし、あなたを愛してるし、あなたへの召しは変わってないんだよっていうことをね、言ってると思う。これはね、イエス様なんですよ。人間社会はそうはいかない。よくもやってくれたわねってこうなるわけですね。あるいはもうしくじったらお前はいらないって言われる。世の中では悲しいけれど、でもイエス様はそうは言わない。あなたに対する愛も飯も何も変わってないって言うんですね。そしてね、食事を済ませた後って書いてある。私は食いしん坊だからかもしれないけど、私この言葉が大好きなんですよね。聖書で食事はとっても大事なんで、私がね、昔の私だったら、若い頃の私だったらね、大事な話をする前にね、ちょっと待てってね、飯食ってる場合じゃない、待って話を聞いてから食事にしようって言いそうですね、昔だったらね。でもこれね、今はね、これすごくこれ感動する。さらっと書いてあるけど、例えば私は大阪が実家で家に帰りますね。昔は両親がいて、両親がね、よく私の好きなものを準備して待ってくれてましたけど、今はもう父は召され、母は年を取ってますけども、お姉さんが、2番目の姉がね、母の面でよく見てくれる。私は帰ってよく来てくれる。それでですね、私の好きなもの、マグロとちりめんじゃこと、ちくわとチョコレートとね、そういうのなんですけど、そういうものはですね、 デパートで買ってくるんです。金賞っていうスーパーがすぐそばにあるのに、わざわざデパートまで行ってデパートで高いやつ買って、皆さん知ってますか、デパートのちりめんじゃこって美味しいんだからスーパーで買うちりめんじゃことは違うんです。いや本当に違うんですね、これ真面目にね。でデパートで買ってくるで高いやつをね、いちごでもこんな大きな玉買ってる。それは、まあ、たまにしか来ない、一つか二つに一回ぐらいしか来ない弟にね、あのちょっと食べさせてあげようって思う。小さなことだけど嬉しいですよね。で、なんかうぐちょうじゅうめん、まあ食べなさいって言ってくれる。親もそうですよね、まことなんか食べるかって言ってまず食べさせてくれる。本当に愛してる人が来たらまずなんかご飯食べさせてあげようと思いませんか、余裕があれば。うちは違うって言わないでください、うちもそうしたいんですけどいろんな事情があるんですね。やっぱりそうなりますよね。あるいは私だったら作れないからちょっと食べに行こうかって言ってね、あのその子が好きなもの、まあ、あの今例えば厚木にいてるヨハネだったらイタリアンが好きだからね、スパゲティか、あのなんかそういうイタリアン系のものですね、そういうのを食べに行くわけですよね。何かって それはそうですね。でさらっと書いてあるけど、イエス様はすごく大事な話をする前に朝ごはんですね、イエス様の手作りの炭火焼きのパンと魚を食べさせてお腹を満たしてから話に入ったんです。小さなことだけど主はそこまで気を使って愛してくださってるんですよね。皆さんね、あの主の愛は本当に完全です。でいろんなことが人生に起こりますけど、この方が私の主だから大丈夫です、ね、そして今日のテーマに入っていくんですね。イエス様言われます。イエスはシモン・ペトロに言われた。ペトロですね、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって聞いたね。で面白いのはヨハネの子シモンって言ってるの。イエス様はペトロが来た時一番最初にペトロって言ったの。あなたの名をペトロと呼ぶ。だからペトロペトロペトロペトロペトロペトロって言い続けたの。だからこの時だけはヨハネの子シモンって言ったの。これは元々の名前っていうかね、当時はあのお父さんの名前と自分の名前、日本として名字がなかったから、私だったら父は忠治と言いましたから、去年天に帰りましたけど、忠治の子誠っていう、井田屋牧師じゃなくて忠治の子誠っていうことです。そういうことですね。これどういうことだったら、ヨハネの子シモンって言ったんです。いつもいつもペテロと言ってたのに、大事なんです。神が言われたペテロっていう新しいペテロ、岩のように固く信仰に立てるペテロじゃなくて、裏切ってしまったペテロは、もともとの生まれつきのヨハネの子シモンとしての弱さを持った、本当に肉なるヨハネの子シモンですよね。その本当に弱さを持った肉なるヨハネの子シモン、失敗してしまったそのヨハネの子シモン、あなたに聞くけれど、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって、でこの人たち以上にってわざわざ聞いてるんですよね。なんでかわかります？みんなが裏切っても俺は裏切らないってでしょ。みんなが失敗しても私は失敗しないってだから、でそのみんな以上に私を愛するかって、こういうね、思い出さざるを得ないじゃないですか、一番最初のことを。でこういうこと言われたらね、ぐさっときませんか。いや言わなくていいじゃんそんなことって、特に日本人は好きじゃないですね、そういうことと向き合うのは。でも皆さんね、本当に癒しと解放を受けるためにはね、向き合わないといけないんです。そしてぐさっとするかもしれないけど、その後癒されちゃうんです。痛みを通らずに癒されはしない。イエス様は本当に愛の方だったから、この人たち以上に、あなた言ったよね、みんな裏切ってもらえないって、今でも本当にこの人たち以上にあなたは私を愛するって言いますかって言ったんですよね。これはね、うわ覚えてるって感じでね、痛いけどそこを通ったの。そしたらね、ペテロはイエス様に言います。はい主よ、私があなたを愛することをあなたはご存知ですって言ってね。これ面白いなと思うんですけど、あの言えないですよね、はい好きですよとか愛してますよって。あなたを愛することをあなたはご存知ですって、これどういうことだ、いや好きなんですよ、愛してるんですよね、でも分かってくださいっていうことですよね。それでね、これイエス様の方はアガペって言葉なの、ギリシャ語では。まあイエス様たちはアラム語を使ってたからね、いろいろ言う人もいますけれども、でも新約聖書でヨハネがわざわざギリシャ語でアガペを使ったということは、そういうニュアンスだったと思う。つまりイエス様は、私が愛したように完全な愛で、もう無代価の愛で愛してくれるかって言ったの、私が愛したように。ペテロはね、アガペで答えられない、フィレオなの。自分のできる人間の最高の愛がフィレオなんです。イエス様は、私が愛したように完全なアガペの愛で愛してくれるかって言ったら、ペテロはね、昔だって言ったでしょうね、はいアガペで愛しますって言ってね、失敗したから言えない。それでフィリオで言ったのね、私のできる最大の愛、これフィリオって人間の最高の愛、友情とかに人類愛って意味なんですけど、もう自分のできる精一杯の愛で本当に愛します、愛してるんですって、イエス様分かってらっしゃるでしょって、本当に愛してるんです、失敗したけど愛してるんですよって、今でも本当に愛してますよって言ったんですよね。言ったんですよ。 それがどうしたと思うか、声に出してイエス様に向かって、裏切ったイエス様に向かって言ったんですよ。あの時目と目があったイエス様に向かって、今でも本当に愛してますよって言ったんですよ。これはとっても大事なんです、ね、そしてまた2回目聞くんですよね。あなたは私を愛しますかってね。で、あ、それですみません、その前に私の羊を牧しなさいってね、あ、私の子羊を飼いなさいって言われるんですね。1回目はで使命ですね、私の羊、イエス様の羊を飼いなさいって託される。で、男性はね、働きを任されることはすごい嬉しいんです。女性もそうかもしれないけど男性は特にそうなんですね。お前に任せるから大事な仕事を任せたりしてくれるとすごく嬉しい。あ、本当に信頼されてるなと思って嬉しいわけですよね。だからこの時イエス様はじゃあ任せてよって言うんですね。で、またね、ヨハネの子しもあなたは私を愛しますけど、2回目に聞くん、やっぱアガペで聞くん。でペテロはまた同じようにフィリアで、私があなたを愛することをあなたはご存知です、フィリアで答える。そしたらまた私の父を牧しなさいって言われる。で、3回目、3回裏切ったから3回するんです。3回目はね、イエスは3度ペテロに言われた、ね、3回裏切ったから3回するんです。で、そして3回目にね、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますかって言った時は、今度はね、この愛しますかって言葉はね、アガペじゃない、フィリオなんです。だったらそのフィリオで本当に愛してくれるのって聞いた。ちょっとすいません、様やらしいねじゃあそのフィリオで本当に愛してくれるのってこうぐさーっときませんか。で、これペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてって書いて痛むんですよ。本当の癒しを通るためには痛みを通るんです。だって傷と向き合わなきゃいけない。ある人の場合は罪と向き合わなきゃいけない。ある人の場合は人から受けた、いや、もう嫌なことと向き合わなきゃいけない。嬉しいわけないじゃないですか。でもそれと向き合って、その痛みを通過した後に、その事実は変わらないけど、事実に対する意識や気持ちは全く変わるんです。その事実はあっても、もうその事実から来る痛みや傷がなくなっちゃう。これが癒しって言います。事実は消えません。でもどんな事実があっても、その事実があった痛みや傷は消える。そしたら人はね、前に向かって進んでいける。で、これでね、イエス様はですね、あえて3で言ったんですよ。3回裏切ったペトロに。で、3回目わざわざ、じゃあ本当にフィリオで愛してくれるんだねって言った。ペトロ言いました、主よ、あなたは一切のことをご存知、全部知ってるでしょって、私の噂も裏切ってしまったことも全部知ってますよねってね、あなたは私があなたを愛すことを知っておいでいます、でも本当にあなたを愛してるんですってこう言ったんですね。で、主様は彼に言われます、私の羊を飼いなさいって、ね、再び使命を託される。これから3回あって、これでペトロは癒されていく。で、その後にね、誠に誠にとっても大事なことを言う時ですけども、あなたに告げます、あなたは分かった時は自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きましたって、ね、しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたを行きたくないと思っています。どういう人生を送るか言って、最後はこれ殉教のことを意味してるんだけど、最後は、ね、他の人に連れて帰って殉教するよってことを言われた。まあ、今日はテーマでないのでこれ以上言いませんが言った。そして ね、その後にペテロがどのような死に方をするかを言って、その後に神の栄光を表すかを示した後にこう言われたんですね。19節後半、私に従いなさいって。で、イエス様を愛することが一番大事なことなんです。だからイエス様はペテロに最後にもう一度私を愛するかって確認をして、はい、愛しますという言葉をペテロ自身に言わせた後に、でも愛するって具体的に何ですか。日本人は特にね、愛するって感情を走りやすいんですけど、聖書からいくと愛するってのは名詞はないんです。動詞なんです。本来愛するって常に動詞なんです。ということは、愛するっていうことは行動なんです。で、ここであなたは私を愛しますかって、ね、はい、愛しますという以上行動なんです。これ具体には私に従いなさい。で、主を愛する人は主に従う人なんですね。イエス様愛してます、とっても愛してます、でも従いませんってのは嘘です。本当に主を愛している人は主に従う人なんです。だから私に従いなさいってことで言われたんです。これでね、これで今日の説教ね、安心して終われるはずなんですけど、ここで問題が起こるんですよね。映画で言えばね、ペトロがこう、エス様ペトロにね、こうドゥラミってね、アーパオメって聞いてね、ペトロが答える。そして、はい、愛してますって言って、あ、じゃあついてこいって言って、ペトロが、イエスサーって言ったらですね、そのままこう、なんか、こうバックバーッとこう、ってね、で、最後にファインとか出ておしまいなんですね。通らそうはならない。なぜかって、ここでね、ものすごく聖書が正直なんです。で、皆さん、聖書って面白いですよ。嘘をついてない。人間は正直に書いてる。なんで書いてるかって言ったらね、20節、ペテロは振り向いて、イエス様についてこいって言った時に振り向いて、どうして振り向いたって気になる人が来た。イエスが愛されたし、ヨハネです。いつもいつも気になってたヨハネが後からついてきた。で、思わずもこの弟子ってのは あの晩餐の時、最後の晩餐の時に、イエス様の右側って言うように胸元ね、こう胸元ね、いつもイエス様胸元にいて、ペテロは行きたいけど行けない場所でね、そして私を あなたを裏切る者は誰ですかって聞いた人ですよね。まあ、ペテロが言ったから聞いたんですけども、でそのヨハネがいたんですよ。いつも気になってるヨハネが、で思わずペテロを見て、ヨハネを見てペテロはイエスに聞きました。この人どうですかって、やったことないですか、こいつはどうですかって、あなたは私出てきなさいって言って、はところでこいつはどうですかって日本人これ多いんですよね、この人どうですかって、賛美歌として立ってくれませんかって、はいって言って立てばいいのに、はでこの人はどうなんですかって、あいつはどうなんですかって、あの人うまいなって、あんなうまく私歌いませんけどとか言って、いや立ってくださいって、いや私はダメですよとかね、周りと比べたり周りを気にして、あなた私についてこいよって言ったのに、ペテロはまたヨハネが気になったので、思わずこいつはどうですかって聞いたんですよね。イエス様はそれに対してこう答えたんです、ね、私の来るまで彼が生き流れると私が望むとしても、まあ再臨ですよね、極端に言うと、それがあなたに何の代わりがありますかって、ペテロはヨハネは実際黙示録を書きますから、パトモスに行って生き延びるんですけども、でもそんなのあなたと関係ないでしょって、あなたは私に従いなさいって、どうしてヨハネのことを周りを気にするんだって、あなたは私に従いなさいってことなんですよ。でもね、多くの人が従えない大きな理由はね、私についてきなさいって言って言われてね、そしてついていこうと思うんですけど、ふっとその時ね、隣の人が見える、隣の芝生は青く見えるのです。でこいつはどうですか、あっちはどうですか、周りを気にし始めると自分が従えなくなるんですね。周りはいいじゃない、もちろんその人も神に愛されて神の使命ですけど、神様はあなたに語ってくださるんですね。でその神の声に応答するってことはすごく大事なんですよね。でこれをしないとね、私たちはこれ周りを見始めると従えなくなるんです。ヨハネはどうなんだろうってね、いや私はなんか最後殉教見たことないけど、これ絶対どうなんですか、これどうなんでしょうってね、自分への言葉とか自分への神様の語りが聞こえなくなる、分からなくなるんですね。で神様は一人一人を本当に愛しておられて、一人一人に祭典を与えたいと思ってるんだけど、そのあなたへの言葉を聞かないといけない、ね、これを失敗するんですよね。せっかくイエス様はね、ペテロが失敗したのを丁寧に丁寧に傷を向け合わせて癒してくださったのに、最後にね、こういったことですかって言っちゃうんですね。すごくね、正直に書いてるでしょ、聖書って。で人間はね、悲しいけどこれをやるんですよね。でもそれが神様に従うことを妨げちゃうんですよね。話が飛びますけど、私以前ポーランド行った時ね、もう随分前ですけどね、もう十数年前ですけど、20年ぐらい前かな、行った時ね、面白いこと聞いた、ポーランドの人はね、私の聞いた人ですよ、他の人たちは違うかもしれない、私の聞いた人たちは結構多くの人がこう言ったの、ドイツはね、もういいって言うんですよ。ドイツもポーランドに随分ひどいことをしたんだけど、ドイツはいい、どうしようか、ドイツはちゃんと謝罪して、そしていろんなことしてくれたと、だからドイツは許してて、ドイツはいっぱい仕事に行くし、ドイツ人は受け入れたとかね、私が聞いた人ですよ、私が聞いた人は、ロシアはダメだって言うんですね。ロシアやってないってね。だからね、本当にみんな嫌ってました。私の範囲ではね、だからみんながそうだと言いませんけど、私の触れた範囲の人たちはそう言ったんで、へえ面白いなと思ったんですよね。ロシアもドイツもどっちもポーランドにひどいことをしたんだけど、私が聞いたドイツ人たちは、ポーランド人たちはドイツは許してて、ドイツにいっぱい出稼ぎるけど、ロシアは嫌がってた。なんでかっていうと、謝罪してきてない。その彼らがやった悪いことと向き合って、それと向き合ってきちっと謝ってない。だからね、本当に私たちが自分の人生で失敗したことと向き合っていくと、やっぱり痛いし嬉しくないこともあるけど、向き合わないといけない。これは今日の一つ目のメッセージなんですよ。でその時神様はその傷に対する癒しをくださるんですね。でそういうところを通された人きっといると思います。今ね、どうしようかって働きが大きくなる前だから。でそれが来たらね、否定的にならないで、本当にそれを癒して、もっと大きな働きに行く前にそれをされるの。神様しばしば起こるんですね。でもう一つはね、やっと癒されてさ、私についてきなさいって言われた時に、さっき言ったこいつはどうですかってこう周りが気になるんですよね。で今年私嬉しいことがあったんですね。賛美大会の時ですね、殉教聖歌の時に、ゴスペルクラブが今年はちょっと弱小になっておりまして、本人私言ったんじゃないですよ、純子さんが言ったから。でゴスペルクラブだけど不十分なので、いろんなところから応援をいただいてですね、だから長崎オールスターズとか言ってわけのわからない名前になったわけです ねいろんなところをいただいてね、おいで賛美した。だから賛美大会の時、九州の賛美大会の時に あ、じゃあそれも出ようってことになって、出ることになってたら、長崎ウスターズの人たちはみんなそれぞれね、島原ゴスペルクラブ、五島ゴスペルクラブ、大村ゴスペルクラブ、それから FF とかね、みんなそれぞれあるからね、それどころじゃないだから長崎オールスターズは全く電子もできない。でこんなん出ていいのかってことになって、今日出ないことになっちゃった。ほいで出るよ出るだったから、なんか浮いちゃったんで、どうしようかってことになったら時に、ふっと私思ったんですね。あ、じゃあしもべが出ようかって、市のしもべは最近出てないけど、まあ、親しみに出ようかってことになって思ったんですね。それと神様言われて、はっきり言われたんですよ。礼拝しなさいって、ね、もう礼拝しなさいって言われたんですね。で今の賛美大会はもちろん礼拝するんですけど、まだ神様を知らない人とか人々にこう伝えていく賛美が、まあ、どっちかというとメインになってきてますよね。だから一瞬言って思ったけど、なんかすごい神様から礼拝しなさいって言われたんでね、私は純粋礼拝しようと思ったの。私ね、それで気づいたの、私癒されたなってね。私はかつてその純粋礼拝したいと思ったんですけど、礼拝したら順位が何番だとか、いろんな人がいいだ悪いだと言って、で負けん気が強いもんだから、もともとの性格が超負けん気が強いから、まあ、それでややこしいことになって、周りとなってしまってですね、礼拝できなくなったんです、一回ね。賛美できなくなったことがあったんです、私実はね。それで、でもいろんなところ通ってきて、今ね、再びね、礼拝しなさいって主に言われたときに、もう周り関係ないですね。だから最初から賛美大会出るときですね、順位関係ない。もう度外視してですね、あ、とにかく礼拝しようと思って礼拝したんです。で長崎県予選出たら、なぜか上位に入っちゃって、ね、順位に入っちゃって、それで九州予選出ることになったの。それで、まあ、どう一瞬ね、辞退しようかと思ったんですよね。でも、祈ったら、まあ、出なさいって言うから、じゃあ、まあ、礼拝しようって思ったの。選挙区で悩んだんですね。そしたらね、十字架の上からとね、あなたの今言って古い歌ばっかなんですけど、どっちも礼拝なんです。でどっちもね、コードがね、確か C だったかな。なんか同じだったの、コードがね。これ2つ、どっちかにしようと思ったけど、両方歌えると思ったんです。全部これ礼拝から発想されてるんですね。主の言われた言葉から。だから2曲歌うと5分超えるかもしれない。で5分以内に収まっても2曲歌うっていうのは今まであんまないだろうから失格するかもしれないと思った時にね、思ったの、あ、別にいいやって、神様を礼拝しなさいって言ってるから礼拝すればいいんだって思ったんですね。そう、神様はそう言ってるから、それでいいやって、別に失格になったっていいし、人がどう評価してもいいやって、とにかく礼拝しようと思ったんですね。こうして礼拝したんですね。そしたらね、実はギターがいなかったんです。で私とかに思ってたんですね、ギターがいるといいなってね。で私はダビデ前田牧師か南牧師かヨハネかエルサレムがいいと思ってたんで、あとの3人いないから、ね、来てもらえたらいいなと思ってたんで、でも言うとまたなんか怒られるかもしれないと思ったんで言わなかったんですよね。そしたらね、立った時ね、後ろに立ってた。皆さんどっともなかったけど、私はね、あ、神様に言葉に従うとすごいなと思ったんですよね。で単純に神の言葉に従うとね、神の技が起こるんです。ところがどうしてもね、周りを考える、あの周りを無視しろって言ってましたよ、誤解しないから。そういうこと言いたいんですよ。人を気にしてしまって、人がどうかってことじゃなくて、あなたに語られてる、私に語られてる言葉に応答すればいいんだけど、思わずもよくを見るんですね。この人はどうだろう、あの人はどうだろうって。これ日本人は強いんですよ。今日フィリピンの人とアフリカの人はちょっと分かりません日本人は強いんですよ、これすごく。その結果ですね、従いにくくなるんです、多くの人は、ね、で今回したかった。そしたらね、最初が順番度外視だったんですけど、なぜか4位に入ったんですね。良いですね。でね、いや皆さんはどう思ってるんですか。私はすごく嬉しかったんです。それは順位が上だから嬉しかったんで、あ、神様がそれでいいんだよって言ってくださった時はすごくするんですよ。それがものすごく嬉しかったの。あ、本当に主の前に主が言われたことに応答すればいいんだなっていうのがものすごく嬉しかったの。で私ものすごく自由になったんです。でやっぱり今でもね、あ、よかったって人もいればね、なんか嫌な人もいるみたいです。いろんな人がいるでしょう、ね、それはもう天に帰る日まで基本的にそうだと思ってください、ね、でも神様の前に神がおっしゃる言葉に応答していくっていう。で周りを気にしなきゃいけない。だってイエス様言われたんですね、彼がどうか問題ないだろうって、あなたは私についてきなさいよっていうことだったんですね。で今日同じことをね、最後にメッセージで言いたいの、あなたは私に従いなさいって。この和が大事なんです。あなたはの和、日本語勉強するとき大変ですよね。はと書いて和と読む本当にね、いやいや日本人は簡単に思ってるけど大変ですよね。どの時に歯が和になり、どういう時は歯のままかってね、歯と書いて和って言ったらやることでしょ日本人ってバカみたいだけど大変ですよね。だからね、あなた、この、でも我が大事なんです。あなたは私に従いなさいって。周りはいいじゃないかって。 あの人もこの人もいいじゃないか、あなたは私についていきなさいってことですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ペンテコステ前の弟子たち、聖霊がやってきて全く変えられて、新しい働き、リバイバルの時に入ってきましたけども、私たちも小さなうねりがやってきて、まもなく大きなうねりが来ようとしてますが、その前にお一人お一人、今まで生きてきた人生の中でいろんなことがあったので、そのいろんな事柄と向き合わなきゃいけないことを神様は導くことがあると思います。正直言ってあんまり嬉しくありませんし、あることに関しては思い出したくもありません。でもあなたが導かれた時には、向き合って痛みを通っても癒してくださる主に、解放してくださる主に、その神の恵みをいただいて、癒しを受け解放をいただいて、もっと前に進んでいくために、もっと豊かに祝福されるために進んでいくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。イエス様、あなたを愛しますと言った時についてきなさいと言われました。どうです様、あなたについていくことができますように。どうしてもペテロが失敗したように、私たちも周りの人は気になってしまいます。他がどうかということは気になってしまいますが、どうぞあなたの前に一人一人が生きることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天の父様、お一人お一人が主の前に過ぎ出したこの願いと求めに具体的に答えて、心を癒し、体を癒し、問題に対する具体的な解決を与えてください。今ここにいる人一人に、また離れている家族や友人たちに、今祈っているその方にあなたは手を伸ばして、今この時に癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス・キリストによって問題に向かって目指る主の勝利を宣言する。膝の痛み、背中の痛み、下がなんか調子のない方、そこに触れてください。イエス様によって癒されよ。喉に問題がある方は、この喉に触れてください。完全に癒してください。イエス様によって命ずる。癒されよ。あのブラブラ。目の調子が悪い方、目に触れてください。目を完全に癒してください。あと、耳と鼻、ここに触れてくださって、根本から完全に癒してください。イエス様って癒されよ。すごいストレスのある方、イエス様、いろんな理由があると思いますが、そのストレスのものを全部強行で下ろしていくことができるように、本当に楽になって、もうストレスが下ろされていきます。今下ろすことができるように、聖霊様とのストレスを取ってください。覗いてください。本当にリフレッシュしてください。イエス様によってストレスを取ってください。イエス様ってその人にストレスの全てをその人から消えてなくなれ。聖霊によってリフレッシュされなさい。イエス様何よって、イエス様何よって、リフレッシュされなさい。重荷を全部下ろすことができるように、本当に楽になって解放されて帰ることができるように、どうぞ導いてください。アナバラバラバラサンティアラスバラバラサンタラスバラバラバラサンタラバラバラ。これからの導きとか歩みをすごく、悩んでるというよりも真剣に一緒に求めている方がいらっしゃるんですけど、私は言葉を持ってあなたに語ります。ある方は既に言葉が与えられています。ある方はこれから語られますが、その言葉をしっかり捉えなさい。その言葉に立ちなさい。私が語ったことを話してはいけません。その言葉があなたの確かな土台です。ある方は状況がなんか全然それらし、それにふさわしくないというか無理だと思ってて諦めてますが、神様は言われます。言葉に立ちなさい。私の言葉が確かな土台です。その言葉によって進みなさいとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤじゃなくて、ガッティドワーキンホンマイクを賛美します。ガッティドワーキンホンマイク、ホンマイク、ホンマイク。ガッティドワーキンホンマイク、イエスキリリ。ガッティドワーキンホンマイク、ホンマイク、ホンマイク。ガッティドワーキン
to know God the King. Oh my good, oh my good, oh my good, God the King. Oh my good, yes, King.
青木子犬が悪ば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いいたします。